ディグニカルハブ第28回です。今回はデスシネマパラダイスということで、映画館で遭遇した嫌な体験話を取り上げたいと思います。発端は、つい先日、ブラックパンサーフォーエバーを見に行った時の話なんですけど、ブラックパンサー、金曜日に封切りになって、明けて土曜の朝7時45分の回っていうのがあって、さすがにその時間やったらあんま人おらんやろ思ってその回を見に行ったんですね。で、その劇場がね、真ん中に通路がある劇場で、僕は通路に面した一番端の席に座ったと。で、映画見てたんですけど、しばらくしたら、通路挟んで隣の島の一番通路側に座ってるおじさんが、めっちゃスマホ見始めたんですよ。で、それがね、そのおじさんの奥側、僕からしたら、ファーサイドに別の人が座ってたんですけど、そっちには気を使ってるみたいで、完全にスマホの画面を僕の方に向けて見てるんですよ。で、しばらくは我慢してたんですけど、一向にやめる気配がないから、さすがに腹立って、通路またいで行って、ちょっと光が視界に入って気になるからやめてって言ったんですよ。ほな、あーみたいなんでやめよったんですけど、問題はそっからなんですよ。なんか映画がシリアスな静かなシーンになるたびに、そのおじさんのいる島の方から、イヤホンの音漏れみたいなのが聞こえてくることに気づいてしまったんですよ。で、それが、まあまあでかい音で、例えるなら、シャンシャンシャン、シャンシャンシャンシャンシャンって、それも絶対小室哲哉やんってわかるレベルで音がしてたと。で、そんなもん絶対あのおっさんやんってなったんですけど、100%の確証じゃないし、加えて、ブラックパンサーは静かなシーンばっかじゃなくて、アクションシーンもあるじゃないですか。で、そういうシーンになると音漏れ聞こえへんようになるから、なんかもう指摘するタイミングもなくて、すっごいモヤモヤしながら見てたんですけど、映画が中盤に入ったぐらいかな。そのおじさんが劇場から出て行ったんですね。ほな、案の定、全然音漏れ聞こえんくなって、まあ、実際どうかわからんけど、あのおっさんこのまま帰ってこへんかったらええのになって思ったんですけど、人生はそんな甘いもんじゃなくてですね、しばらく経ったらそのおじさん戻ってきて、で、やっぱ静かなシーンになるたびに、シャンシャンシャンシャンシャンシャン、それ絶対ビートギャザーやんってなるレベルの音がしてきて、もう100%有罪ってなったんですけど、なんかもう今更みたいなテンションになってもて、もやもやしつつ、もう放置したままにして、最後はもうリアーナよりも小室哲哉みたいな劇場体験をしたんですよ。でですよ。僕はこういう事態に遭遇したとき、映画終わってももやもやが結構引くんですね。注意したらよかったな。でも注意するのもストレスなんよなって。まあ、どうしたもんかなって思うんですけど、ちょっと待てと。これそういう体験を持ち寄ってグループカウンセリングしたらええんちゃうんかと。なんかいろいろ分水嶺ありそうじゃないですか。これは許せる、許せないみたいな。というわけで、この度そういう体験ありますかって募集したら、ありがたいことにいろんなメールいただいたので、今回はそれを軸にして話していきたいと思います。じゃあ行きます。はい、というわけで今回私、滝とデスシネマパラダイス話にお付き合いいただくのは、まずはエースさんです。
こんにちは。
はい、よろしくお願いし ま
よろし
す。
くお願いします。
で、もう一方いまして、エースさんのご知り合いの野菜健一さんです。
あ、フルネームで行くんですか。こんに
も
ち
ちろ
は。
んですよ。
フル
野
ネ
菜
ーム
で
っ
す。
て。
初めまして。
野菜健一さん、野菜健一さんでいいんですか？そんな名前でいいんで
もう
すか？
後には引けない
なんか、ベンジー的な、なんかないんですか？
です。全然的なエピソードもないし、そこまで思い出もないっ ていう。
野菜好きなんですか？
野菜も好きは好きやけど、人並みですね。
そうですか。
何も広がりがないんで。
野菜で広がるのはなかなかね、あれですよね。
種類も知らないですね、そんな
レ
に。
ンジが広すぎますよね。
スーパーに並んでるレベルしか知らないから。
ソム
も
リエ
し、
じゃないですね、じゃあ。
もう全然です。もう名前負けしてすいません、本当に。
とんでもないです。
野菜名前いじりで30分ぐらいいきます？もう。
ああ、いいですよ。いかに思い入れがなく何も考えずに命名してるかっていう話をひたすらし続けるっ
あ、いい
てい
です
う。
ね。空虚なね。
は 空虚な。
空虚な。
どこにもたどり着かない。誰も得しない。
この辺はもうカットかな。いや、あれなんですよ。野菜さんはね、映画の話をするにあたって、ちょっと、やっぱ野菜さん出ていただきたいなっていうね。僕と野菜さんは偶然の出会いがあってですね。
はい、
今、喋ってるのは初めてなんですけど。
初めてですね。
なんですけど、実はね、調べたら、2012年ですよね。
お
10年前。
10年前。西宮ガーデンズの東宝シネマズで、席前後で悲しき着物を見てたっていうね。
あ、タイトルまでありがとうございます。
忘れてたんですね。
僕は忘れてました。
それがほんまに奇跡的なニアミスっていうね。
そう、あれなんで前後って分かったんでしたっけ。
あ、なんで前後って分かったんでしたっけ。
シャツとかじゃないんですか。
シャツとか話はしてない。
どんな
ほとんど人いなかったとか、そんな感じですかね。
あ、お二人様やった。
いや、そんなこともないと思いますよ。前後は間違いないんですよ。
そうそう
そう、間違いない。DM とか見たら分かるんか。あ、でもダメだ。DM ではないな。
ネットの海の中に埋もれてますよね。
埋もれましたね。僕らの記憶の中にしかないです、ね。
私がそれ掘り起こしたらいいんですかね。
掘り起こしてください。
ネット
タグ。ディガーですよ。じゃあ、浅井さんでもなんか、ちょいちょいニアミスしてません、はい、金沢はニアミスしてると思います。
そうそう、奥さんの実家が金沢。
金沢なんで。
はいはいはい。
台湾の裏側の公園あるじゃないですか。
はい、待って、台湾の裏、あ、あるある ある
美術館、
はいはいはいはい、
あの辺でなんかね、すっごいニアミスしたことあるんですよ。
あ、そうやったかも。そうや、そうや。
A さん、ま、今、はい、野菜さん、ほんまにそうやったかもって思ってるかどうかを判定してもらいます。
はい、何でも受け入れて、何でも受け入れていくからいいと思います。
いや、やばいっすね。全然本題に入ってないんですけど。
ほんまや。
デスプルーフ。
デスシネマパラダイスです。
デスシネマパラダイス。デスシネマパラダイス。
はい。デスシネマパラダイス話を、じゃあ始めようかな。
はい。
やりましょう。
はい。すいません。で、結構メールいただいてて、ちょっと順番に話していきますわ、はい。まず、板倉恵里美さんからいただいたんですけど、
嫌われ、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。メールありがとうございます。
ありがとうございます。嫌われマツコの一生を見てたときに、
はいはい、
スクリーンの中のマツコと館内に響き渡る声の大きさで会話をしていた人がいたと。で、どんな人だったんですかって聞いたら、とりあえず性別は男性で、で、板倉さんも今映画を見たらどこで喋っていたかわかるぐらいの記憶はあると。
それって要は早すぎた応援上映的なやつですね。
まさにそうなんですよ。それ。
ねえ。
だから僕この話を聞いたときに、
うん、
例えばそこに塚口さんさん劇場の人がいたら、うん、お、これやみたいななったんじゃないかっていう。
ああ。
そこでヒントを得て。
得て、
うん。別にさんさんが発祥じゃないですけどね、応援上映は。
いや、まあ、そうそう、映画館がだから、布施ライン神話なんですって。
あ、そうなんだ。
そうそう、関西なので、
はいはい、
もしかしたら、塚口さん、斬撃場の人がいた可能性が、ね、なきにしもあらずかなって、ね。
うん、
逆に、うっかり応援上映やって知らなくて、応援上映に行って。
それは怖いよ。
やばいでしょ、今回なんやねんみたいなった人がいるって。
応援上映って何ですかね、いまいち分かってないんですけど、ライブ映画みたいなやつで盛り上がることやと思ってたんですけど、マツコでも可能なんですか。
可能可能。僕一回だけ行ったことあって、あの応援上映に。
何の。
それはね、もうとにかく、観客がいかに気の利いたことを言うかみたいな、
そうなんです。
問い合いなんですよね。
そうなんですね。
うん、だからめっちゃしんどいと思う、人によっては。
あ、そうだったのか。
そうなんですよ。
知らない世界があった。
そうなんですよ。
マツコはどうやったんですかね、嫌われマツコは。
マツコはどうやったんでしょうね。
うん、どんなところで。
突っ込むんじゃなくて応援するんですよね。
完全に会話をしてたっていう話なんです
か
ね。
会話か。
どんなんやったっけ。最後の方結構独白が多かったような記憶。
あ、そうなんですね。
内容まで覚えてないな。
覚えてないな、うん、なんかおごとが出てきたのだけ覚えてる。
おとか、
うん、
こ男性にもよるんじゃないかみたいなのちょっと思って、はいはい、もしその男性が坂本龍一とかやったらちょっと独感がありません。ああ、坂本龍一めっちゃ映画見ながら喋ってるやん、中谷美紀とめっちゃ喋ってるやんみたいになったら。
なるほど。あの頃一緒にあったよねみたいな。
あったねみたいな。
うん、
もろもろ状況によるよなみたいな、すっごい思って。
こ これって何でしたっけ、映画館で嫌な思いをした話
ですそうですよ。
そうでしたっけ、
そうですよ。そうですよ。
デスシネマ。
デスシネマ。
デスシネマパラダイスですかね。
うん、パラダイス。うん。まあ、でもパラダイスっぽいですよね。
そうなんですよ。うん、いや、ほんでね、まあ、ちょっといろいろ喋っていこうかな。せっかくいただいておるからね。
はい。
板倉さんの話が5つぐらいもらってるんですけど、全部布施ラインシネマのスクリーン1の話ばっかりなんですよ。ジバがなみたいな、やっぱり喋ってる人の話とか、
ルール違うんですよ。なんか
違うんだろうな、うん、板倉さんのいろいろある中で布施ラインシネマで妖怪ウォッチフォーエバーフレンズを見ていた時に客が、うん、ファミリーと板倉さんだけだった。
うんうん、
で、一家族と。
そう。一家族と。で、一家族はもうテンション的に、もう我が家のシアターみたいな感じだったんで、写真とか撮り始めた。板倉さん的には、いや、まあ、それはやむなしかなみたいな気持ちになったらしいんですよ。
うんうん、
だこれ、あれちゃいます。まあ、大阪基準ではもう、お客さんがいなかったら写真は撮っても OK みたいな、なんかそれぐらいのモラル感があったりするんでしょうかね。
でしょうね。京都はダメですね。
それって何、スクリーンの写真を撮るってことですか。
スクリーンバックにみたいな感じちゃいます。
スクリーン
上映中に
上映中に
上映中にフセラインシネマ恐るべしですね。
恐るべしですね。
すごい、
いいですよね、
うんうん、
思いつきもしなかったですね、画面の人と一緒に自分が写真撮るとか。
じゃあそうでしょう。でもね、まあちょこちょこあるんですよ、これが、
ね、あるんですね、
うん、
そっか好きな人とツーショット撮れますよね。
いや、そうですよ。
で、スクリーンって撮ったら何も映らないんじゃなかったでしたっけ。それはフィルム時代。
そうなんですか。
そうなんですか。
スクリーンめっちゃこう撮ってもなんか白いのしか映らへんみたいな話
な
かった
で。でも映画泥棒のわざわざ CM してるっていうことは映るんちゃいます。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
これは動画でしょ。
ああ、写真と違うんだ。
一緒じゃないですか。
でもスマホスマホは分からへんけど、なんかこう映るんですとかでこう撮ったら、うん、結局何も映ってなかったっていう誰かのエッセイを僕読んだことあります。
へえ、誰やろ。
なるほどな。いや、野菜さんの言ってたフィルムがカメラ側のフィルムやったんや、はい、
あ、そうだ、ごめんなさい、カメラ側のフィルム。
あ、なるほど、面白い、面白い、面白い。あ、それはありえるな。
そうでしょう。
だ、光量が白く焼けついてしまう。
はい、はい。
まあ、いいじゃないですか。
家族じゃないですか。その家族は、まあ、多分撮れてたんでしょうね、デジタル時代やし。
そうですね。
うん、
そうです。
まあ、気持ちは分かりますよね。誰もいない。ほぼ誰もいないという。
それはいいんじゃないですか。
うん。
これね、もうほんまいろいろ寛容な気持ちになってきますよ、
はい、なるほど、今のはどの時
ですか。優しくなれるんですね、
優しくなれます、はい、
なるほど、
うん、ただ実際自分が体験するとイラってするんですけど、聞く分には楽しいなみたいになれるんで、ちょっと野菜さんの話聞きましょうよ。映画館でお子さん事件とか。
あ、嫌なことっていうか、まあ、はい、ちょっと印象深い出来事として、子供、うん、僕3人いるんですけど、
はい、
で3人連れてポケモンの映画を OS シネマズミント神戸っていう、神戸が誇るシネコンがあるんですけど、
はいはい、
そこでそこに連れて行ったら、一番下の子が当時3歳ぐらいやったと思うんですけど、はい、予告編の時からなんかすげえだるそうに座ってて、はい、でなんか椅子の上でぐちゃぐちゃ寝転がるみたいな感じで態度悪いなとか思ってたんですけど、はい、本編が始まった瞬間ぐらいになんかゲボーってボーッとして、
うん、
でも席の周りがもうゲロだらけになってしまってですね、うわーっと思って、うん、で上の2人も言うてもまだ5歳と7歳とかちっちゃい感じなんで、うん、
はいはい、
どうしても手伝ってもらうわけにもいかないし、とりあえず、ね、座っといてくれと、
はい、
お父さん今からちょっといろいろやらないといけないからって言って言って で、はい、で僕の奥さんは当時確か一緒に町まで出てきて一人でこう町歩きをしてたんですね。でもすぐにこう電話をして、ちょっと今こういう状況なので映画館の入り口まで迎えに来てほしいと、
はい、
いう話をして、ほんでまあまあ順番が前後するけど、まずそのこの周りのなんか下棒ですね、ティッシュとかで多分持ってたと思う。あ、ティッシュもないかな、なんかタオルとかでガーッと集めて、ほんで、 その子をとりあえずトイレまで連れて行き、
はい、
でトイレに行く道すがら、はい、劇場のスタッフの人にちょっと、はい、何席の何番あたりで今ゲボ吐いちゃったのでちょっとすいませんみたいなことを言って、はい、でその一番割とね割ながら冷静やったと思うんですけど、ほんで、その一番下の子をトイレの個室連れて行って、服もべちょべちょなんでとりあえず、はい、処理をして、ほんで、はい、いろいろやってる間に奥さんが映画館着いて、
はい、
とりあえず引き渡してこの子今ゲボ吐いたんで連れて帰ってくださいと、
はい、
ほんで、また劇場まで戻るとスタッフの人がある程度片付けてくれてたのと、上の2人は何も気づかなかったように、こうスクリーンを凝視してですね
あよかった
僕が戻ってきても一個だにしないっていう
およかった
、はい、ほんで、どんぐらいかな20分ぐらいでまた本編に戻って僕も映画を楽しんだ、
20分で
ありましたね。
すごい
20分30分、うん、
やり
てすごいな、
うん
後にも先にもあんな思いをしたことないですね。
なんかそういう仕事できるんじゃないですか？
そういう仕事？
ピキパキ片
付け。でも、うん、一番下の子当時3歳やったんで、まあ、そんな喋りも達者じゃなかったし、自意識もちょっとよく分かんなかったんで、その後しばらくはね、お父さんと映画館行ったらなんか気持ち悪くなるから行きたくないって言われてました。
話ですね。
お父さんのせいや
と。俺のせいやと思う。
野菜さんのせいじゃないですか、もしかして。
僕のせいなんですかね。
あ、なんか食べてたりします、ね。熱いものを食べてたみたいな。
草屋とかもね
草屋それですよ、うん、草屋を食べたらダメっていうことですね。
そうですいや今僕喋りながら思ったけど僕にとっての嫌な思い出だけどむしろ周りにいた人にとってすごい嫌な思い出になったんじゃないか
なっていう、
はい、
そこですよ
それ
それ思い至りましたよ
そうですまさにそれ
これだ
加害側の話が聞けたっていう、
うん
そうですね、
いやでもねそれを加害と言っていいのかとまたそれ微妙な話じゃないですか。
なんで僕今被害者マインドで喋ってましたけど。
いや加害者です。
加害ですねびっくりしました。
いやいやいやでもそれをね、うん、野菜さんを加害者と言ってしまうのもちょっとね、うん、そんな社会も嫌じゃないですか。
今僕が気づくのを待ってた感じですか。
いやいやいや
あなたが悪いんだよっていう。
悪くない悪くない原因なだけです
。草屋食べたらダメっていう話ですね。すごいいい話だと思います。
頼もしい。
お父さんとして正しいですよね。
うん、
いやでも確かに周りに対する謝罪の気持ち僕欠けてたかもしれないです。
あ今生まれました。
今生まれました。罪悪感。誰かメール来てないですか。何年前に
神戸で
水戸神戸でゲボ吐かれたって始まったばっかりやのに
話が立体的になりますね。
急になんか視野広がりましたね。
いいですね。デスシネマパラダイスいいですね。
本当ですね。
視野が広がる。
まさか自分がいきなりのっけから逆側の立場に立つとは
思ってなかったです、ね。
はい、
他にもありますか。
僕はねもう一個あるとしたらこれもミント神戸で、戦火の馬ってあれ、スピルバーグでしたっけ？
うん、見てないけど。
はい、はい。
スピル、うん、
はい、
を見てるときに、はい、僕の1個後ろか2個後ろぐらいに、4、5人の中高年の女性グループが座ってて、はい、んで、割とこう、大きい声でずっと雑談をしてらっしゃったんですね、その本編始まってから。
はいはい、
映画の内容うんぬんじゃなくて。
はいはい。
ほんで、ちょっとこれは、後々引っ張ったら、楽しめへんなと思ったんで、ちょっと立ち上がってですね、すいません、うるさいんでやめてもらえますかって言ったんですよ。ほんで、まあまあ、その後は静かにしてくれて、まあ、映画最後まで行って、はい、で、エンドロールが終わったぐらいの時に、はい、トントンってこう膝を叩かれたんだ、ね、横で、横から。
はい、
って思って見たら、
はい、
なんか5、60代ぐらいのおじさんが、わしもうるさいと思ってて、さっきはありがとうみたいなことを、お礼を言われて、いえいえって。
すごいいい話なんですか。
ほんまや。
なんか野菜さんの話、いい話やな。
うん。うん、野菜さんなんか、すごい社会でいいこといっぱいしてますね。
はい、いっぱいしてますね。
これ別に加害側じゃないですよね。なんか急に若い男に、
もう、なんか、全校者ですよ。すごい。
いいですね。
うん、
いや、実は僕も戦火の馬見てるときに、
はい、同じ回でね。
隣の人が注意してくれたら、トントンって。 違う、違うんです
。繋がりました。
繋がりました。いや、僕もね、線が馬見てるときに、うん、間二席ぐらい開けたぐらいに座ってた老人カップル、何なんでしょう、
ね、老人カップル。
老人カップル、なんていうの
老夫婦。
老夫婦。
いや、それがね、なんか微妙なんですよ。男性の方が髪の毛をポニーテールにしてるような、なんか、ちょっとチャラいおじいさんみたいな人で、その人がね、映画始まりました。スピルバーグの映画やから、初めにドリームワークスって出るじゃないですか。出たときに、おじいさんが、ドリームワークス。って言ったんですよ。で、何なんやろな、やばい感じがするなと思ったら、まあ、映画始まってからもうその2人ずっと喋ってるんですよ。横の人と2人ずっと喋ってて、で、挙句飲んでたドリンクが空になったんですね、おそらくね、
うんうん、
空になったコップをすごい叩き始めたんですよ。ポンポンポンポンって叩き始めて、何なんやろなと、この人は何なんやろな、すごい気になるなと。でもしばらく放置してたんですけど、あげくすっごい肩の上まで振りかぶってパンパンパンって叩き始めて、
えコップを、
コップを
映画の最中に、
映画の最中ですよ、戦艦の馬見てる最中、
うん、
でさすがにそれ言いました、その紙コップポンポンするのやめてくれと、すっごい気になるってその時点で、あはあはあみたいなのって、だから気づいてないんですよね、うん、自分がね。
あ、自覚がないんですね。
ないんですよ、振りかぶって、
うん。
お連れの方はどんな顔だったんですかね。
お連れの方はどんな感じでしょうね。その、とにかくポニーテールのおじいさんのパンチがありすぎてね、夫婦というよりは、なんか若干愛人感もある感じで、ね、
見立て。
見立てですけどね。何なんでしょうね。うん、有名な映画とかになってくると、そういう緩んだ人がすごい来るんかな、みたいな。
緩んだ人変化の馬ってどの程度でしたっけ、そんな緩い人来るような映画でしたっけ。
いや、じゃないですけど、やっぱスピルバーグっていう、うん、ブランド、
はい、ブランド、
ブランドやと思うんですよ。
馬がこう、人を変えてしまうのかもしれないですね。
あ、そうですね。
馬屋好きはったんですね。
うん、
あ、いつもは、もうちょっと広いところで馬見てるんですね。
そうそうそうそう、そう、
うん。なるほど。
この狭いとこから出してやってくれ、うん、ポンみたいな。
そうやね。
その見立てやったんですね、ポンポンはね。
そうですね。
そうか。早く走らせたかったんだ。
そうですよ、それやわ、そこですよ、
ファンファーレも聞こえたやん、
そこですよ
早く走
る、謎が解けました、ね、
そうです、
すっきりしました、馬好きやったんです、
うん、
でも馬好きやったら許されるんかみたいな話ですけどね。
そうですね、
絶対野菜さんが乗ってきますよ
乗ってくる、
まあ、いいですね、うん、次のメール行こう、
はい、
あ、メールありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
気が生えているさん、映画館での嫌な体験の話があったので送ります、うん、
はい、
万引き家族を公開初日朝一の回で見ていた時のことです。
お
終盤安藤サクラの独白を見守っていたら、突然後方からドアを開ける音と鈴の音が聞こえてきました振り返ると腰に鈴をつけた老人とその奥様がなぜかこのタイミングで劇場に入ってきたようでした。暗くて席がわからないようで、しばらくうろうろした後、夫の方がどこでもええから空いてるとこに座ったらええんじゃんと叫びながらずかずかと前方に向かっていき大いに視界を塞いでいただきました。おかげさまでこの時安藤サクラが何を話していたのか先日地上波放送で再建するまで4年近く分からずじまいでした。
うわ、
彼らは、おそらく次の回のチケットを買っているのだと思うんですが、なぜ入ってこれてしまったのか今でも不思議です。東方シネマーズ梅田のシアター1なので常に入り口前に従業員の方が立っているはずですが、点々点、一瞬の捨てをついて起きた最悪の奇跡でした。どうですか、
言うたらあれですよね、万引き家族で最もエモーショナルなシーンと言ってもいいとこですよね。
そうなんですよ、
うん、
そこで見え
ます。徘徊老人ってことですか
そういうこと、どっちに行ったか分かるように、
うん、猫とかもついてる、
あ、お前そうなるとちょっと印象が一変しませんか。
いや、めちゃめちゃ変わりますね。
徘徊ですよ、それ、
うん、そうですよ
ほんまやな、 徘徊して万引き家族に入ってしまった。
そう、間違いない。
いやでもあの夫婦なんですけどね。
いや相手の人は徘徊老人を連れて帰ろうと思って探しに来たんですけど、入ってしまうからもうしゃあないし、暴れるからその人。
暴れる、
暴れる、暴れる。
あ、なるほど。
あ、そうか、行かせるとこまで行かして。
そうそう、おとなしく
座
ろうと思って。
はいはい。
だいぶ行かせましたね。全然話が変わってきますね。
うん。ね、鈴はなんか面白いアイテムかと思いきや、結構切実な。
うん、かもしれないですね。
そうです
かもしれない、うん。その人がだって万引き家族をどうしても見たい、はい、朝一の会で見たいっていうことだと、うん、なんかこうやっぱ胸打たれるものがありますね。
ありますね。
あります、あります。
うんうんうん。
やっぱいいですね。途中から。
だいぶ終わりで。一番いいとこから。
一番いいとこ、そのだいぶ終わりですけどね。
そこ見たら分かるぐらいのなんかもう人生経験あるん
なるほどね、もう全部分かるんですね。
そうそう、最後だけでいい映画なんか
その辺は明晰なんですね、意識は。
あ、勘です、勘
勘が
勘が、
あ、
だいぶね、いろんな映画も見てきてるでしょうし、
ね、そうですね。
そう、
いや本当そうなんですよ。最近あの人誰だっけ、浜村淳の映画全部喋るやつを久しぶりに聞いたら、はい、見たことある映画やったから気づくんですけど、
はいはい、
本編にないことめっちゃ喋るんですよね。
あ、
多分
いいですね。
多分もういろんな映画の記憶が混ざってんやなと思って、
はいはいはい、
こんなこと起こってなかったけどみたいなことが入ってきててそう、浜村淳とかぐらいになると全然最後だけ見ても最初から喋れるんですよ。 なんか
なるほど
それが舌下事件につながってるじゃないですか今
そうですねいやファスト映画、ファスト映画。
ファスト映画で、ファストですらない、ね、幻映画。
幻ですね。鈴の音もいいですね。
鈴の音。
やっぱ全部いいなってなってきたな、ほんまに。
そうか。
どうしよう、エースさんの話も聞こうかな。
あ、はいはい。どうしようかな。なんかこう、いい話が続いてたんですけど、私もちょっとその映画館における問題を考えたんですけど、やはり人間は映画館において、
はい、
二大欲求と戦う必要があるということを考えてたんですけど、今聞いてるともっといろんな欲求がある気がしてきたんですが、まあでもとりあえず生理的な二大欲求って、はい、眠いとおしっこ行きたいだと思うんですよ、映画館において、
はいはいはい、
でそれに関する話なんですけど、私も別にそんな頻尿じゃないから普通にトイレ別に困ったりしないんですけど、確かに一度朝の回とかあんま見ないんで、自分の朝のそのタイミングが分かってなくて、
一
回映画普通に朝に見に行った時に途中で本当にトイレ行きたくなって悩んだんですけど、我慢することを選んだんですよね。でその時見てたのが小野田、わかりますなんかフランス映画だけど、あの日本兵の人で日本に
流れた小野田、はいはい、
小野田、あの小野田を見てたんですよ、
はい、
でトイレと行きたいんだけども、小野田全然日本帰ってこないんですよね。めっちゃイライラしてきて、で途中で小野田さん迎えに行くのに日本から断って帰んないんですよね。もう本当に小野田早く帰ろうよってすごい思って辛かったんですよ。料理が大変やなと思って、
はいはい、
でそんな自分の経験も踏まえての嫌な思いというか、まあ、びっくりしたのが1個目が、ねはい、京都文化博物館っていう博物館の中にフィルムシアターがあるんですけど、
は
い、そこなんかいっぱいフィルムを持ってるから日々かけてくれてて、はい、まあ、古い映画が多いから、あのお客さん老人が多いんですよね。
うん、
でちょっと何見てた時か忘れたんですけど、まあ、別に普通には、はい、あの特に人とか出てこなくて勝手に映画始まって勝手に終わるんですけど、その日は映画館の人が出てきたんですよね前に、
はい、
で最近お客様の中で上映中に紙瓶を使われる方がおられて、ちょっと迷惑がだという話が出てますので、紙瓶を使うのをおやめくださいって言われて、ちょっとざわついて、
我
々はすごいな
ちょ
っとね、びっくりするのはここの文博ってあの同じフロアに国宝とかあるから、水とかお茶すら飲んではダメなんですよ。飲んでもダメなのに出したんやん、うん、
すごいな。
その紙瓶は見てないんですけど、紙瓶を使うなって注意されました。
さっきの話とつながるような感じもします。
なんかありましたっけ、おじいさん
徘徊老人と紙瓶みたいな、なんかこう なんでしょうね。すごいな。
おむつしてくりゃいいのになと思ったり。
おむつどうなんでしょうね。おむつとシビンどっちの方がハードル高いんやろな。
なんか K-POP のなんかライブの人とか若い人もみんなおむつしてたって言ってたから、それはおむつ。
どういうこと？
なんかそのスタンディングやから自分が動くとその場所埋まっちゃうから、はい、トイレ何時間も行けないって分かってたからみたいな感じで。
すごいな。すごいロングプレイをする DJ とかは空いた缶ビールにおしっこしたりしますけどね。
シビン派ですね。
シビン派ですね。
シビンですよね。やっぱ自分でおむつ履こうっていうのはある種ちょっとこう保険に関わることなんですかね、あの高齢者にとっては。
なんかありそうですよね、
うん、
それよりはシビンを選ぶっていうこと、
うん、
なんかどっちにしてもいざ出そうと思った時になかなか出ない気もするんですけど、ね、
うん、
そうですね、
面白いな、
うん、
確かに。でも横でシビンとかされたらちょっとさすがに嫌な気持ちになるかも。
子供の下坊はしょうがないけど、シビンはあえてじゃない
ですか、うんうん、そう、明確な意思を持
って、ね、
トイレ行けよっていうね、うん、ちょっとそこら辺問題です、ね、はい、まあという
手に持って、はい、入ってくるんですかね、
カバンの中で。
カバンの中で荷物チェックでね、シビンを締め出さないといけないぐらいの話ですよね。
空港みたいな感じですね。
うん、
まあ、そんななんか尿意経験がありました上で、あのもう一つの話が、はい、これはまあちょっとどこかっていうのは伏せるんですけど、
はい、
映画はケリー・ライカートのウェンディ&ルーシーっていうめっちゃいい映画なんですけど、これを見に行った時に結構いっぱいだったんですよね、はい、私も隣の席人が座ってるの久しぶりに人座ってるわと思って、でなんか襟のついたシャツを着たトートバッグを持った、はい、結構おしゃれ系のおじさんなんですよね、
はいはい、
あ、なんかケリー・ライカート見に来そうと思いながら座って、で始まったら自分の足元に置いてるトートバッグの中でプシュッって言ったんですよね。あ、缶開けたと思って。
はいはいはいはい。
で、映画館基本的には持ち込み禁止になってて、あの水とかお茶以外は。はい、でもまあなんか缶だし、酒かなと思いつつ、はい、開けたなと思って、うんうん。で、飲んでるんですよね。で、私側のドリンクホルダーに置いた時に、そーっと見たら、はい、氷結の500ミリやったんですよ。
お
う、もう隣の人の代わりに心配になって、絶対トイレ行きたくなるか絶対寝るやろうと思って、寝るかトイレかどっちか起こると思って、でも結構飲んでて、はい、10分もしないうちに飲み干してまた閉まったんですよ。氷結500、10分って早いなと思って、もうその間も映画全然頭入ってこないんですけど、すごい気になってて、で気にしてたんですけど、映画は面白くて私も映画の方にその後集中してたら、おじさんも絶対寝ないし、トイレも行かずに映画終わったんですよ。あ、このおじさん強いなと思って、で外出たらおじさんも一個次のまたケリーライカーとの次の回を券売機で買ってて、私は次の回のやつはもう見たことがあったので、ちょっと別のところに行こうと思って一回映画館外出たんですね、
はい、
で、
はい、
ちょっとまたも映画館の前通って戻ってきて、
はい、
コンビニの方に歩いてたら、さっきのおじさんがコンビニから出てきたんですよ、はい、で手に氷結の500持ってて、また飲むんやだって、
すごいな。
それがちょっとその時ゾーッとして、この人はお酒を飲まないともう映画が楽しめないと思ってるのが怖いなと思ってから、その後1ヶ月ぐらいちょっと禁酒しましたね、自分がこんな強いおじさんに会ったっていうだけの話なんですけど、
これはアル中的なもんじゃない、
アル中なんですかね。アル中の人こんな暴行強いんです
か、ね、おむつかもしれないですよね。
おむつかもしれないですよね。確かに。そうそう、トイレに行かずに券売機に向かったんです
よ。おむつですか。完全に出てるんちゃいます、
ね、そうやったんや、横で。うわ、
横で。何があるか分かんないですね。
そうですね。
すごいな。
そんな、おしっこの話でした。
後半おしっこ関係ないでしょ、おしっこ。
あれ、そうでしたか。そうか。
映画見るときアルコール飲みます？
家では飲むときはありますけど、でも後で、ね、飲まなきゃよかったな、眠くなったなと思います。
間違いなく僕寝ちゃいますよ、
うん、
野菜さんは飲みます？
僕は飲まないし食べないですね。映画館ってほら、うん、ポップコーンとかよく売ってるじゃないですか、はいはい、コーラとか売って
ますね。
あれが劇場のこう収益になるっていうのはすごく理解してるんだけど、は
い、
僕一回も買ったことなくって、
はい、
食べたり飲んだりしながら見るっていう習慣が一切ないんですけど、はい、皆さんどうですか？
いや、僕も全然なんですよ。ないです。ないです。
エースさんも。
ないです。
ないですよね。うん、いいんかな、こんなことで。
いや、それがね、そのポップコーンが収益につながるって言うじゃないですか。
言いますよね。
でも、そもそもの構造間違えてないって思いません？
それはそうですよ。その話をしだしたら、もう全くその通りなんですけど。
でしょ。そこちゃうやんみたいな、いつも思うんですよね。いや、映画館、
ね、
映画館は映画で収益出せよって思うんですけど。僕、だから、あれですよ、パンフレットも買わないですよ。
へぇー。
お、そうなんや。
買わないです。物増えるし。きりないし。
そうですね。
は
い、
ああ。
パンフは買うかな。
買うんですね。
ものによっては。
もの、うん、によってやな。でも、そのハードルはめっちゃ高いですよ、僕。
ああ、僕も高いですね。最後に買ったのはマッハかもしれない。
めっちゃ前じゃないですか。
大映画の。
それやったら僕の方が買ってるかもしれないですね。
マッハはね、興奮したんですよね。見てて、うわーってなって、うん、ほんで僕の前に座ってた小学生ぐらいの男の子も一緒に見てたお父さんに見終わったと、すげーすげーって言って興奮して喋ってて、
あ、いいですね。
こんな興奮してる気持ち、どこにぶつけたらいいんやろうと思って、パンフレット買いました。
あー、わかります。
いい話ですね。う
ん、いい話ですね。なんか映画見て満足してそのまま帰って何かに課金したい気持ちになって次の日とかに買いに行きます。
そういうのも分かりますね、
うん、
割と高騰やんっていう話ですけど
高騰ますやん
高騰ますやんね、うん、
でさっきのじゃあ氷結の人は普通に持ち込みっていうことですね。
持ち込みですね。
ほんまやん。
あ、
ただの持ち込みなんですけど。
ただの持ち込み
ただなんか飲むスピードが速かったのが面白くて、
うんうん、そんななんか序盤に飲み干すんやったら何本か持ち込んでたら
いい
っていう気持ちもあるけど、
なくて次もまた1本しか買わなかったんですよね、うん、
いいですね。ちょっと次のメールを読もうかな。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。細畑あぜさん、
はい、
いただいたんですけど、これね、昔のシネコンじゃない時代の映画館の話なんですけど、当時ね、高校生の時に細畑あぜさんは通学の電車で乗車時間が5分ぐらいやけど、何かあったら防衛するために袖口に待ち針を仕込んでたらしいんですけど、
痴漢防止ってことですか。
そう
京都じゃないとこですね、それは。
京都じゃないんですよ。京都じゃないんですけど、でね、まあね、ある日一人で映画を見に行ってたら、割と空いてたのに隣に男の人が座ってきたと。でしばらくしたら太ももを触ってきたんですって。でも今やって思って、もう待ち針でブスって刺したと。でもまあ男の人は慌てて出て行きましたっていう話なんですけど、今から思うとそんなことして逆恨みとかされんかったなって恐ろしくなりますみたいな話なんですけど、やっぱ刺した後は刺した後でそのことが気になってなかなか映画には集中できなかったっていう話なんですけどね。ちなみに阿瀬さんは奈良ご出身で、奈良の有楽会館っていうところやったらしいんですけど、はい、
有楽会館、
でもこれすごくないです。なんか明らかにそれって待ち伏せしてないみたいななりません？男の人
が、うん、女の人がどっかに座るのをってことですよね。
一人で来るのを待ってて、
うんうんうん、
すごいですよね。映画館やばい。
普通の映画館ですよね。
普通の映画館ですね。
発展場じゃないやつ。
発展場じゃない、
うん、
でね、実は長谷畑さんもう一ついただいてて、それは、
はい、
関東の友人の女性の話なんですけど、新宿でホールナイトでゲイの映画を見てたら、前の方の席からバナナが飛んできたと。それがもう明らかに嫌がらせで投げてきたんですって。ゲイの映画って何なんやろなっていう話なんですけど、それはでも発展場かなって思ったんですけど、
これは普通のポルノ系なんですかね。
でもないんじゃないですか。そうなのな。
オールナイトでしょ。オールナイトでそんな、
そっかそっか、
うん、なかなか、いつの時代ですかそれ。
結構前ちゃいます。最近の話ではないと思いますよ。
ないことを祈りたいですね、
うん、
なかなかやな。
なかなかですよ。
女は見に来んなっていうことでしょ。
やと思います。
そうなんですか。
俺らのなんというか映画二度足でみたいなことですか。
そうですね、
うん、いやなかなか、そうか、それは嫌な思い出ですね。
そうなんだろう。なんか京都の、まだ残ってるポルノ映画館の発展場なんですけど、はい、2階は、ゲイの発展場なんですよ、だけどポルノ映画は男女のやつやってるんですよ。だからあんまりそんな俺たちのとかじゃないかもしれない、もしかしたら。
あ、
かんない。
シンプルに嫌がらせなのかな。
バナナで準備してたんですかね。どうなんでしょう。
そうですよね、う
ん。投げるための準備。
うん。投げんかったら食べたらええし、こと。
ああ、法律がいいです。
うん。どっちに転んでも OK っていう。
そうですね。
バナナだけにね。
うん、
まあ、あ、うん。
いろいろありますよ。新宿の話はちょっともう一通いただいてて、
はい、
ミッシェルガンエレファント鹿島市おとこさん、
お、
新宿武蔵野館で揺れるっていう映画を見た時の話で、
はいはい
はいはい、
それがで、ね、あの小田切城のベッドシーンになったら、
うん、
待っていたかのようにカシャコーンって携帯で写真を取り出した女性がいました。
お、
20代か30代ぐらいの若い女性で、どんな方やったか覚えてますって聞いたら、めちゃくちゃ普通のお綺麗な感じの人で、女性誌とかにモデルとかで出てそうな、まあ、普通のスタイルとファッションの方が、そんな写真を撮ってたらしいんですよ。これもでもすごい、なんでしょうね。
いやーでもね、あの揺れるの小田切城はね最高なんですよ。
そうなんですか。
うん、もうなんかね、特に最初のキスシーンがやばいっていう、キス部の部長の友達とも好きな映画のキスシーンはどれかっていうのを一生懸命思い出したら、二人とも揺れるの小田切城やって言ったんですよね。
マジか。
それぐらいにあれは小田切城すごいんです。
キス部って何なんですか。
私はキス部じゃないんですけどなんか飲み屋でキスについて語り合う人たちのことらしいですよ。
いろんな部活があるんです、
ね、いいキスとかをなんか研究してるみたいですよ、映画とか。
あ、いいですね、いい活動ですね、
うんうん、
小田切さんは誰とのシーンやったんですか。それ
それがね、もうそこのシーンにしか出てこない事務所の若い女の子と、なんか家で前にする壁ドン系のキスですね。
あ、ちょっと見直してみます。
もう最初の方なんですぐ出てきました。
その女性もどうしてもアーカイブしたかったんでしょうかね。で、新宿武蔵野館だったらいけるやろみたいな、いろいろこうドラマを感じました。これ聞いた
気持ちは
新宿武蔵野館のこう位置づけが僕分かんないんですけど。
私も分かんないです
けど、分かんないですけど。
聞いたことあります。
名画座ですか。
名画座っぽいですよね。
うん、
なるほど。カシャコンってことはガラケーの時代ってこと。揺れるって
何年前なんじゃないですか。
結構前。西川さんですよね。西川美和監督。
あ、そうですね。
そうですね。
ですよね。あ、はは。へえ。まあまあ気持ちは分からんでもないかな。
これでもね。これもちょっと真面目な話なんですけど、割とそれってそういうシーンに対するジェンダーギャップもあるんじゃないかみたいなのをちょっと真面目に思ったんですけど。
あ、女性だからやりやすいってことですか。
いや、女性やからそういうシーンをアーカイブしづらいみたいな。女優のベッドシーンとかヌードとかって検索したら出るじゃないですか、
うん、まとめサイト的なのはありますよね。
あるじゃないですか、うん、でその一方でな、男性のそういうのをまとめてるところはあるのかどうかってちょっと思ったってい う。いいか悪いかは別にしてですよ、
うん、それはね、私ちょっとないと思うんですけど、なぜならば、はい、やっぱり男女のベッドシーンにおいては女性を美しく描くことに集中してあるから、はい、あんま面白くないんですよ、うん、女性ばっかり撮ってるから。そんなもう知る男優みたいな感じになってしまうじゃないですか、男性の方は大体。だけどそこでそのあれですよ、その不女子とか言われる人たちがなぜ喜ぶかというと、はい、男性同士だと男性がめっちゃ綺麗に撮れてるから、はい、いいことしかない。それに関するまとめとかは結構あると思います。
あるんですか。
面
白いな。
なんか今急に思い出したんですけど、ジョゼとトラと魚たちでしたっけ、ありましたよね。はいはい、あれのコメンタリーをなぜか僕見たことがあって、
あ、私も持って
る。池脇千鶴と妻夫木聡のラブシーンがあるんだけど、はいはい、そこで妻夫木聡はこのシーンの自分の腕がすごい綺麗で好きみたいなことを確か言ってたんですよね、っていうのを今急に思い出しました。
面白いですね、
うん、
そうですね。だってあれはでも妻夫木が美しくて、ちいちゃんはなんかちょっと痛々しいっていう感じ、
うん、
あ、まあ、
シーンだから、妻夫木分かってんな、
妻夫木分かってんな。面白いな、面白い、いいですね。
ちょっと小田切城の写真を撮った人のデータはどうなったんでしょうね。
それはどうなった
んでしょう、ね、20年前やし、だいぶ画質悪かったでしょうね。
ガタガタちゃいます。
ガタガタでしょ。
ガタガタやと思いますよ、
うんうん、でもなんかその気持ちにはなんかこう 打たれるものがありますね。どうしても自分の手元に欲しい。そうなんですよ。
だって生写真ですよ。
そうです。生写真じゃないですけどね。わざわざね、もしかしたら長野県から新宿武蔵野から出てきて撮ったかもしれないし、うん、どうしても。
そうですね。家でビデオで撮ればいいのにね。
さすがにビデオはありましたもんね。
DVD ですよ。はい。ある。全然。
何やろうな。
スナップチャー撮ってきゃいいのにね。
やっぱこうなんか、フラッと立ち寄った映画館で、全然その映画のこと知らずに見てて、うん、あ、何この男の人めっちゃかっこええやんってなって、
うん、
でもたまらずこう撮ってしまったっていう可能性もありますよね。うん、
そうか、今日の回って、やばい人の心理を分析してるんです
ね。なんかそうなってますよね。
あ、違う。僕は違う違う。分水嶺を見つける気満々。
あ、そうか。なるほど。
面白いな。もうちょっといこうかな。
はい、はい、はい。
ウニさんからいただいたんですけど、うん、ウニさんね、横浜のミニシアターシネマジャック&ベティで、うんうんうん、作品はちょっと覚えてないんですけど、本編が始まってしばらくしたら、うん、柑橘系の良い香りがしてきたと、
うんうん、
で最近のお菓子はビビッドなフレーバーやねんなって感心してたら、3列ほど離れたところで老婦人がみかんを剥いて食べてたらしいんですけど、なんか詳細を聞くとすごいいいなみたいなのがあって、
うん、
横浜のジャック&ベティに老婦人がみかんを食べるって、もうなんかそれだけですごい良くないです、
うん、なんか国語の教科書にそんな話ありませんでしたっけ。なんかタクシーでなんかみかん乗ってるみたいな、空色の車かなんかちょっと忘れたけど、
ごめ
んなさ
い。ありました。
私あのジャック&ベティ行ったことあるんですけど、
あります、はい、
非常に上品なとこですよね。なんだろう、中にカーテンみたいなのが、
あ、そうなんです
か。なんかね、中の構造がちょっと、
はい、
なんか田舎の宴会場みたいな感じの、
あ、いいですね。
ちょっと映画館っぽくない感じがしました。確か、
なんかその辺も込み込みで、僕だからこの話聞いてすっごいなんか横浜メリー感があるなって。
あ、そうか。
すごいいいなって思ったんですよね。
いいですか、
として、はいはい、
さっきの話はアマンキミコさんの車の色は空の色っていう話で、
本当にあったん
や。あるあるある。なんかタクシーの運転手さんの話で、はい、お客さんが何やったかな、夏みかんかななんか置いて、はい、でその匂いがとっても素敵みたいなのを書いてて、小1小2かな、なんか、はい、うん、
ちょっと思い出しました。
みかんの匂いに関するなんか描写を味わうっていう国語の教科書の、はい、それを思い出しました。す、ね、車の色は空の色、
覚えておきます、読みます。
ぜひぜひ、アマンキミコさんです。すいません、話の腰を折ってしまいました。
柑橘系の文学性ですね。
今、大竹しのぶのみかんが頭の中で流れてます。
それは分からない話を。
分からないですね。
悪友が作詞したいい名曲ですよ。ぜひ。
大竹しのぶ。
はい。
いいです、ね。
それは、なんせ、ウニさんは嫌な思い出として送ってきてるんですか？
いや、そうなんですよ。
なんか素敵な気がするけど、違うんですね。
いや、でもやっぱ実際僕、みかん食べてる人いたら、ちょっとイラってするかもしれないですけど。
そうですか、へえ。
ちょっと酸味はやめろやみたいなのあるかもしれないですね。食べ物の匂いとか気になりません？
食べ物、いや、僕匂いより音ですね。
そうですね、確かに。
ああ、まあまあ、そうです
ね。なんかこう持ってきたものの袋をガサガサする音とかはものすごく嫌ですね。
嫌ですね。
ありますよね。
うん、
クエギ列車を見に行った時に、はい、姫路でクエギ列車やってたところがもうすごい昔の映画館で、なんちゅうんですか、ほんま昭和の映画館ですよ、
はい、
もちろん自由席 でスクリーンも、もうボツボツがめっちゃでかくて画面も綺麗に見えないみたいなスクリーンで、まあクエギ列車を見るには割といい環境やなと思ったんですけど、ただね、後ろの方でナイロンの袋に入れたものをずっと出し入れしてる人がいて、ずっとガサガサガサガサしてるんですよ。それがすごい気になって、やっぱちょっともう一回見たいと、あのガサガサが気になったからもう一回集中してみたいって思って、翌週に行ったらまたガサガサガサガサ言ってて、何なんてなった。
何なんやろ
う、
あれナイロンのガサガサは何なんでしょうね。
ガサガサはな、出してる方って本当に 気になってないんかなって思いますよね。
わからないんですかね。
眠いんじゃないですか、
う
ん、
眠い
眠いから音出してなんか紛らわしてるんじゃないかな手を動かすことで
それやったら自分で待ち針で太もも刺してほしいですよね。
そうね。
え、眠い時どうします？映画館で寝ます？
あ、僕は口の中噛みますね。
ピラミッドみたいな。
そうなんや。
うん、2、3日前にブラックパンサーを見てすごい寝てしまったんですけど、うん、
はい、
ずっと手をつねったり、うん、口の中噛んだりしてたけど、やっぱり寝てしまったので、やっぱ僕にはあんまりあれやったのかなと、
うん、
寂しい気持ちになりましたけど、
ビニール袋持ってて、それカサカサしてると寝ないと思いますよ、
うん、確かにね、うん、なんか罪悪感もあって、
うんうん、
寝るどころじゃなくなるかもしれないね。
そうそうそう。
あ
自分のガサガサで音聞こえへんみたいな。謎や
ガサガサ音は嫌やな。
嫌です。
嫌ですね。
でも極論を言うと、その僕もタキさんからその DM で嫌な思い出ないですかって言われた時に、ほとんど思い当たらなかったんですよね。映画館って嫌な思い出って。
うんうん、
唯一あるとしたら、そのなんかどっかでガサこそ音がするのが気になるぐらいの感じで、基本的にはそんなに、
うん、
ないかな。
そうですね、
映画館の中でマクド食べてる人とか当たったことないです？
マクド、
めっちゃマクド食べてるわ
やっぱ匂いが気になる感じですか？匂い
分かるんですよ。
ああ、それはないな、うん、ないない。
レースもないですか？
自分が食べてたことは子供の時とかあると思います。
まあ子供はね、
うん、ここやっぱ最近は全くないですね、
うん、
やっぱ京都、
京都はマクド食べないしずやのカルネ食べると思います。
いいですね、
うん、
面白いな。ちょっともう一個だけ言おうかな、う
ん、はい、はいはい、お願いします。
匿名さんからなんですけど、はい、映画館でのスマホ被害がまあ今年2回あってて、でそれもどっちも先方は若い女性やったと。でその映画館っていうのはまあこだわりのミニシアターなんで、今潰していくような場所でもないし、支配人の方もまあ上映前に音とか光が気になるんで、でわざわざアナウンスしてる中でもあえてスマホを見てる人がいたと。で2人いて、2人目の時はあのメールをチェックしてたらしいんですけど、その女性は支配人の方と知り合いやったらしくて、上映後に何とかからメール来てたんですみたいなことを支配人の方に英語が自分から話しかけてて、まさか自分からスマホ見てたことバラすんやみたいな、ちょっと驚愕したらしいんですよ。
その
後で教えてもらおう
その女性がなんかチラシを置いて帰ってたんで、何のチラシなんかなって思って見たら、近所の古着屋さんやったらしくて、この何ですか、お互いに仕事回してる感みたいなのすごいなって思ったねあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
小劇場でね、こう、うちの見に来てもらって、そっちの見に行って、非常になんか閉じた世界みたいな感じたっていうね。
あ、もう映画館の席に座った時点でミッションは完了してるから、
そうなんですよ。
そっから何をしようかってことですよね。
チラシを動かしてもらえればそれで OK っていう。非常にあれやなって思いましたね。
うん、
スマホで思い出したんですけど、あの、はい、僕ずっと忘れられない出来事があって、
はい、
ツイッターが、はい、初期の頃やと思うんですけど、
はい、
レイルウェイズって映画があったん覚えてます？49歳で電車の運転士になった男の物語っていう映画があって、松竹の映画やったんですけど、中井貴一主演 で、はいはい、でなんで覚えてるかって言ったら、はい、その、はい、映画のツイッター限定試写会っていうのがあって、はい、試写会に来て映画を見ながらツイッターで PR してくれっていうなんですよ、なんかね、確か60人限定とかで松竹の写真に招かれて、ほんで映画始まったらその面白いとか頑張れみたいなのをつぶやきながら見てくれみたいな、2011とか12、どの辺やろ、震災前かな、
2010年
か。ちょっと僕その時にこれが主流になったらどうしようってすごい恐怖感を持ったのを覚えててなんかこうツイッターへのこうなんていうの、可能性を映画会社の人が見出して、なんかどんどんこう見てる間つぶやいてくれみたいな社会になったら怖いな。 思ってたんですけど、
あ
結局やっぱそれはね、うん、批判も多かったんだけど結局実行されて、はい、ほんでまあまあそれなりに当時は盛り上がったんでしょうっていう感じなんですけど、その時に参加の条件っていうのがあって、うん、それは僕調べたんですけど、
はい、
条件はフォロワーは50人以上、は
い、
で上映中に映画の感想をつぶやく書ける自信があるっていう人がほんでやっぱその客寄せパンダ的に芸能人が一人呼ばれてたんですけど、ね、誰やと思います？絶対当たらないと思う。当時19万人フォロワーがいた人、
中井貴一の映画の、
うん、
中井貴一以外の
中井貴一以外
誰だろう。
全然関係ない人でしょ。
全然関係ない人です。今で言ったら例えばなんかこうわかんないけどヒカキンとかが呼ばれるような感じかなと思うけど、
オリラジの人。
オリラジの人じゃないんです。当時19万人のフォロワーを誇ったつぶやき四郎さんが試写会に参加してたんです。
つぶやくからね。
つぶやくから
なんか全部いいですね。
なんかね、なんか12年前っていう感じがしますよ
ね。しますね、
うん、
俺は貴重な記録です よ。
すごい。
そうそう、これはね僕すごいトラウマ的に覚えてたんですよね、うん、恐怖とともに。
貴重な悲しい記憶です
ね、うん、そうそう。それとともに見たことないけど、うん、レイルウェイズっていう映画のタイトルもやっぱ忘れられない
ですね。ああ、いいですね、
見たことないけど。
見たことないけど。
いいな、いいですね、うん。いただいてたメールはね、まあこんな感じなんですよ。
ああ、なるほど。
いろんなパターンありました
ね。
うんうんうん、
なんか一つ私友達にその後聞いてたら、
はい、
それ今までちょっとその被害者じゃなく加害者側の心理を分析してきましたけれども、
はい、
その友達は夫がブルキナファソ人なんですね、はい、あのアフリカの人で西アフリカの人なんです、はい、で、はい、2人で、はい、何年か前にブラックパンサーの最初のやつの方を見に行ったらしいんですね、
はい、
東京なんですけど、だからもうなんかずっと最初から映画見てるけど夫がスマホを見てると、
はい、
なんかメールをチェックしたり、はい、いろんなものをチェックしたりで、はい、それをちょっと離れた席のおじさんがめっちゃ睨んできてたらしいんですよ。でも彼女はいたたまれなくなってやめろって言うんですけど、
はいはい、
夫はフランスではみんな見てるって言って、なんか取り合ってくれなくて。でまたちょっと変わった、の意地を張るタイプの人で、妻にやめろと言われたら絶対やめないんですよ。
うわつ
ら
い。
でも絶対やめないから、もう彼女は自分のカバンでおじさんの方に光が当たらないようにこう隠しながら見てて、もう絶対二度とお前とは映画に行かないってなんか後で宣言したらしいんですけど、でまあそれで映画終わって外に出てきたら、さっきのおじさんが怖い顔してまた近づいてきたんですよ、注意しようと思ってか。でも夫の顔を見てアフリカ人っていうのを見た瞬間にくるっと厳しを返し帰ったらしいんですよ。諦めんにゃーというのが私は一番びっくりしました。
でもそれはね、携帯を見てる人がいた時に海外の人が見てたら、あ、これはでも文化の違いなんかなって思ったりもすると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうか
も
しれない。
それをとやかく言う方がなんか間違えとんちゃうんみたいな思い始めてきててさっきの、ね、エースさんの話と同じで海外の人の話を聞いたら、やっぱ全然そんなん携帯とか見るし喋るしそんなん普通やからみたいな、
うん、
なんかそこはちょっと文化的に相入れへんけどみたいなこともやっぱりメールでいただいたりもしてて、どっちの方がええんやろな。
そうだって多数決なんですかね。もう自分が一人、あと家族、写真撮ったらもう家族写真が正解みたいな。
そう、いやなんかね、ほんま難しいなと思って。
難しいですよね。でもやっぱりマイノリティは大事にしてほしいです
よ
ね。
いやそうなんですよ。
皆さんそうだからそうだと言われたら困ります。
マツコと喋ってた人ももしかしたら何なんですかね。難しいじゃないですか、そこの線引きって、うん、だからそういう人をほんなん排除してしまう社会の方がいいのかっていうと、
うん、
いやどうなんやろうなみたいな。
そうね、
野菜さんが映画を見に行って子供さんが嘔吐した、はい、いやそんなんったらもう子供映画見に来たらあかんでみたいな、世の中もいやどうなんやろみたいな、すごいなってきた。
う
ん、そうですね、ほんまやな。ちょっと細かいとこ引っかかるけど、フランスは あれか、映画見ながらスマホは OK なんですか？
実は OK じゃない
ルールは知らないけど、みんな見てるって彼が言うから、こんなのか。
ほんまかな。
あとこれは多分絶対、それはなんかみんな了解してるのは、多分世界中どこもエンドロールになるとすぐ帰るっていう、日本ぐらい最後まで見てるのはっていう。っていうのはみんな言いますかね。
最後まで見ます。
私見るんですよ。
僕も見ますね。
いや、まあ僕も見るんですけどいや僕はね、見るっていうか、劇場が暗い状態で帰ってしまったら、はいはい、忘れ物あったら気づかへんなって思うからそれでいるんですよ。え、あの、どんな気持ちで見てます？エンドロール、ちょっともしかしたら義務的に見てません？
なんかお金をここまで払ってるんだから、最後まで。
そうなんだ。
いや、っていうのは冗談で、はい、僕ね、大学の時に映画学概論の授業を受けたことがあって、その時の教授が映画のエンドロールは最後まで見るもんやって言われて、18歳の僕は痛く感銘を受けてですね、確かになと思って、
なんで
今に至る。なんかその先生が言うには、例えば何年前に、ここのポジションやったスタッフが今はこう助監督になってるとか、プロデューサーになってるとか、なんかそこまで読み取ってこその映画鑑賞だって言って、なるほどと。
すごいな。
すごいな。
いや、でもさすがにそこまではね、読み取れたことはないですけど、それ以来。でもまあまあ、見ますね、最後まで。
見ながら、あの、整理します、うん、頭の中を。
あ、うんうん、
まあまあまあ、そうですね。
そうです、うん、クールダウン、クールダウン。
クールダウンね。
まあ、余韻の部分はありますよね。
うん、
余韻が欲しいなみたいなのもありますよね。
うんうんうん、ついでにちょっと一個聞きたいんですけど、はい、あの、お二人は映画泥棒の冒頭のあれっていうのはどういうふうに思いながら見てらっしゃるんですか？
私めっちゃ嫌いなんですけど、はい、リニューアルしてからは嫌い度がちょっと減ったんですけど、うんうん、
は
い、前の方が嫌だったけど、あんまりシネコン行かないんですよ、
うん、
だから映画泥棒に会うのが年に 2,3 回なんですよね。
そうなんや。
今年はもう300本ぐらい見てるんですけど、
うんうん、
映画泥棒は3回ぐらいしか会ってない。
いいですね、
3回会ってないかもしれない。
僕ほぼ 100% 映画泥棒があるやつを見てるんですけど、本当に嫌いで映画泥棒が。
嫌い、
うん、確かにあのリニューアルされてからちょっとマシになったっていうのはあるけど、はい、でも基本的に嫌なんですよ。
嫌です。
なのに、その映画を好きな人たちが割とこの映画泥棒に対して寛容な態度を示してるのが、僕は全く納得ができなくって。
そうなんですか？
そこはもう全然理解できなくってね。だから映画館で嫌な思いをするって言ったら、冒頭 の映画泥棒の時間かなっていうのもあります。
わかります、わかります、
うん、常にいるじゃないですか。
常に毎回嫌な気持ちにはなってますね。
あ、いや、そうだ、確かに。
僕あんま何も考えてないんですけど。
そうなんや、
何がそんなにあれなんですか？
なんでしょう、なんかもうなんか生理的にもすっごい嫌で、うん、
嫌でした。
なんか疑われてる感ですか？
うん、いや、あの映像と音楽と編集と演技とすべて、うん、
ああ全滅
マシンだったんですけど。
そうなん、年間でそのどれぐらい映画が泥棒されてるのかっていうのちょっとよくわかんない
です。
そうですね、
それのために毎回何十万っていう人が同じ映像を見せられて、なんかすごい嫌な気持ちになってるっていうことに僕はすごい憤りを覚えてるんですけど、意外とたくさん響いてないことに、
ね、そうなんですよね。
そうなんや。
確かに。
それより匂いと音の方が嫌ですね。
そうか、そうか、分かり合えないな。
分かり合えない。
音は嫌だけどな、うん、
マクドですよ。
マクド、うん、そんな、
まあ、すぐ食べ終わるじゃないですか。そんな2時間とか食べてないし。
いや。食
べてるんですかね。
じゃそこまで食べてないかもしれないけど。ま
あ、他人が美味しい思いをしてるのが嫌ですか？
いや、
マクドの、何ですかね、シューマイのゲップみたいなもんですよ。
え？
他人が食べたシューマイのゲップみたいなもんですよ。それはだいぶやっぱり嫌な匂いですよ。別にマクドの匂いで。
食べる前の匂いです。
マクドの匂いはだいぶきついですよ。
へ、
分かり合えないですね。そんなことないですか？
マクド、いや、僕、仮に無音でマクドの匂いだけしてるんであれば、全く許容できますね。
マジっすか？
むしろいい匂いやなぐらいかも。
いや、これね、野菜さんはね、もしかしたら映画館でマクドを食べてる人に出会ったことがないんかもしれない。
ないないないことないと思うけど。
いや、すっごいわかりますよ。
うん、いや、わかるだろうなっていうのは思いますけど。
分かり合えないですね。ここに分水嶺があるっていうことにしときます。
ここにありそうですね。マクドが分水嶺。
そうか。
結構ね、喋ったと思うんですけど、
うん、
まさかの分水嶺をマクド。
あ、今までその、
はい、
嫌な思いをした人とかの投稿って大体一人で見に行ってます。
そう
で
も、あ、いいの来ました、
ね。なんか野菜さんは子供連れで行って加害者だったじゃないですか。うん、
はい。
ちょっと
加害者です。完全に、ね。
加害者はもしかすると2人以上かもしれない。で、2人以上だと嫌なことにも耐えられるかもしれない。もしかすると。
いや、でもそんなことないですよ。
そんなことない。
そんなことないですよ。
そうですか。いや、なんかフランス人の人に、フランスで一人で映画とかを見に行くなんてありえへんって言われて、そんなの
は
悲しい人がすることだって言われ、あ、まあ、それはフィリピンの人にもめっちゃ言われたんですけど、なんか何も食べず、何も飲まず、人と喋らず、笑わずで、一人で映画を見て、そんな悲しいことないやろみたいな。
こう形容されると、なんか急に寂しい話になってきましたね。
私が間違ってたのかと思って、映画の見方が。
もしかしたら、間違えてるかもしれないですよ、日本人
が。誰たちが間違えた。
日本人が間違えてるかもしれない。
何真面目に見てんのみたいな。
ほんまやね、スマホもいじらず、マクドも食わず。
マクドはちょっとね。
そんな感じ。気が難しい。東北地方で映画館はすごい減っていっているっていうのがあって、本当になくなってるらしくて、そのコロナで持ちこたえたにもかかわらず、今もうなくなるみたいな。映画館
そうなんですか。
そうで、みんなどうしてんのかなと思って、ちょっと私も持ってるんですけど、プロジェクター家で使えるやつ、もう安いじゃないですか。
安いです。
で、インスタでプロジェクターのある生活とか、はい、ハッシュタグ検索したらめっちゃいい感じなんです、家で。
へ
ぇ。じゃあ、映画館じゃなくて、こう、プロジェクターで皆さん見てるのかと思ったりしましたね。だんだんなんかその家の快適な鑑賞空間が映画館の中に行くと場違いになるのか、なんかどっち、
うん、
映画館に慣れてる人には家を持ち込むなになるけど、
うん、
いやだんだん変わってきたんですねと思いました。
映画館って人がたくさん集まる施設じゃないですか。
うん、
やっぱいろんな人がいて叱るべきなんかもしれないですよね。一人で見るんやったら僕全然やっぱ家で見てる方が全然ええやんって最近特に思いますもん。古いシネコンとかやったら光量とかが弱くて、もうブラックパンサーもう画面暗くてなんかいまいちわからんみたいになって、
そうなんですね。
そうやったらもう家のテレビの方が全然光量あるし、めっちゃ近づいて IMAX 気分味わうわみたいになってきてますもん。
写真も
撮れるし、止めておしっこ行けるし、市民いらずですよ。
え、あれ映画館いらん？いや。
しかしだからその映画館の楽しい経験っていうのは、ちょっと相入れへんかなって思ってた人たちと会うことが大事なのかもしれない。
あ、で、ま
あ、なるほど。
めっちゃ思いつきで喋ってるけど。
しかも全然僕も釈然としないまま、そうかとか言ってしまったけど。みんなもね、これからも嫌な思いをしながらも映画館に行きましょうっていうあれですか？
映画館に行くときはもう嫌な思いしたら当たりぐらいの気持ちで行こうかな。
話のネタが増えますね。経験が増えるから。
なんなら野菜さんなんかレイルウェイズ見てないのに、
そうですよ、見てないのに嫌な思い出として残ってる、
残ってる。それは果たしていいのかみたいな話ですけど、
多分一生見ないですよね。
いや、中井貴一の仕事を振り返るタイミングがあるかもしれないじゃない
ですか。あるかもしれない。
あるかもしれないですね。
そうですね。
あかん、やばいわ。今こうずっと喋りながら締めの分水嶺考えてるんですけど全然出てこない。
マクドでしょ、マクド。
マクド、マクド、マクドでいいですか。
うん、
野菜さん、なんか見つけませんでした、分水嶺。
途中から、目的を見失ってました、ゴール
を。迷子になりました。
私、何と何を分けたらいいか分からない。
諦めます。
いや、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。
なんか、分水嶺あるっぽいでしょ。あるっぽいから、それで。
あるっぽいですね。
あとはみんなで考えてください。締めます。締めますね。
はい。
だいぶ喋ったんで、はい。まあ、そんなことで、引き続きなんかね、まだ思いも知らん嫌な体験談とか出てくるかもしれないんで、なんかそんなあったら、ハッシュタグ分水嶺、分水嶺の方が文化の分っていうのがあるので、なんか書いていただけたら嬉しいです。はい。まあ、今回はそんな感じで、はい。終わりたいと思います。じゃあ今回は、私、滝と、
野菜でした。
えでした、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。